それではこれから総合教養の試験を始めます。メモ用紙を開き、講義を聞いてください。西暦2000年には全世界でテロによる犠牲者の数はおよそ3000人でした。2014年の犠牲者の数はその10倍の3万人を超えました。人間の命、尊厳が踏みにじられるこのような状況の中で、私たちが人類の将来に対し希望やビジョンを持って歩み続けることは困難に見えます。2001年9月11日に米国で起こった同時多発テロの後、国家とテロ組織の間の争いが起こるようになりました。国家の枠組みを前提とし、国家の間の紛争解決を目指す国際連合は、このような紛争に対して十分に機能することは困難です。さて、目に見える現実世界からやや見えにくい仮想的な技術世界に目を向けてみましょう。1995年にインターネットの商用利用が開始されて以降、グローバルなネットワークは急速に全世界へと広がりました。国家の枠を超えて情報を短時間で大量に相互にやり取りができることは、私たちに多大な便利さをもたらすとともに、私たちを危険な事態にも陥らせることとなります。その例はたとえ身近に起きていても一般の人には見えにくく、気づくことの難しいサイバー犯罪です。サイバーとはインターネット上に作られる仮想の技術空間の意味です。ネット上で取り扱われる自分の財産が気づかないうちに失われる、あるいは個人情報が悪用されるなどのサイバー犯罪被害の総額は、2015年には全世界でおよそ50兆円以上と推定されています。先ほどの現実世界のテロとは異なり、一般の人には見えにくいサイバー空間でのテロは目立たず、密かにコンピューターや電子機器に侵入し、正常に動作しているプログラムを別のものにすり替えて異常な動作を行わせます。これをコンピューターウイルスと呼んでいます。例えば人間の体に重大な病原体を見つけた場合には、私たちは見逃さずに真剣に対応するでしょう。同様にサイバー空間でもウイルス感染には細心の注意を払うべきです。2010年の事件は全世界の関係者の背筋を凍らせました。イランの原子力発電所関連施設のコンピューターのおよそ3万台がウイルスに感染していました。まだウイルスが破壊活動を起こす前だったようですが、原子炉が制御不能に陥り暴走する恐れがあったのです。このように人類の未来に希望とビジョンを持ちにくい困難な時代に、私たちはどのように立ち向かうのでしょうか。ここで勇敢な一人の女性の話を紹介しましょう。フローレンス・ナイチンゲールは1820年にイタリアのフィレンツェで生まれました。裕福なイギリス人の家庭環境で、小さい時から語学と音楽の教育を受けることができました。彼女は17歳からの1年半にわたる家族ぐるみの海外研修旅行中に集めた統計データの数字への強い関心を持っていました。彼女は20歳になった時、突然数学を勉強したいと言い出し、家族の反対を受けますが、彼女のおばさんが助けてくれて、優秀な数学の家庭教師によりしっかり勉強できました。当時大人気となっていた学者アドルフ・ケトレーの本を通じて、彼女はケトレーの大ファンになっていました。ケトレーは1796年に生まれたベルギーの数学者、天文学者、統計学者で、自然科学の手法を社会現象に適用する社会物理学を提唱しました。自然科学では観測や実験で得られたデータを分析し法則を求めますが、ケトレーは犯罪、出生、結婚、死亡などの人間の現象に関するさまざまなデータを収集し分析しました。そして1835年に現代社会でも用いられるメタボリックシンドローム、いわゆるメタボの重要な指標を開発しました。ナイチンゲールはケトレーが考案したライラックの法則がとても気に入っていました。ライラックの法則は現代風に言うと開花予想の元祖と言えるものでした。このように 統計学への思いを強めるだけではなく、ナイチンゲールは20歳になる頃から貧しい、恵まれない人々のために役立ちたいとの思いも深めていきました。そして25歳になった時に看護の仕事に就きたいという希望を母親に打ち明けますが、大反対され落胆します。家族の反対の中、何年か過ぎ、とうとう彼女は独立する決心をしたのです。ドイツの修道女のための訓練学校に向かい、その後パリのほとんどの病院と施設を訪ね、看護の技術だけではなく病院組織の運営も学びました。ちょうどその頃、1853年にロシアとトルコの間で戦争が始まり、イギリスとフランスはトルコに味方してロシアに宣戦布告します。クリミア戦争です。そして様々な不思議な出会いと巡り合わせが重なり、イギリス政府が派遣する看護チームの責任者としてナイチンゲールはクリミアに派遣されたのです。ナイチンゲールが負傷兵を献身的に看護し、看護師の名誉と社会的地位を高めたことはあまりに有名ですが、彼女の人生における最大の貢献は、多くの人々の目に触れることがなかった野戦病院の悲惨な実態とその衛生環境の改善要望をイギリス政府の委員会に報告書として提出し、医療衛生制度改革の推進に寄与したことです。クリミア戦争に従軍したとき、負傷兵の多くが不十分な医療のために死亡していく実態を体験し、多忙な中でイギリス陸軍兵士の死因分析を地道に行いました。戦争が終結し、ロンドンに戻り、この戦争での経験をもとにして、陸軍の医療衛生制度の改革、さらにはイギリス市民全体の医療衛生制度の改革に取り組みました。統計データによって、社会現象の法則を予測しうると考えたナイチンゲールは、多くの統計データを示しながら改革をイギリス政府に求めていったのです。彼女は次のように書いています。ここで引用します。命を奪われた男たちの前に立って思う。生きている限り彼らを死に追いやった相手と戦い続けると、引用終わります。この時彼女の目指したことはただ一つ、野戦病院での兵士の死亡率を下げることでした。その結果、野戦病院での伝染病による死亡率は、最も高い時を 100% とすると、半年後には 11%、1年後にはわずか100分の1の 1% にまで下がったのでした。1857年に彼女がイギリス政府の委員会に提出した報告書は、1000ページに及びます。興味深いのは、その中でグラフや数値データなどの資料が900ページを占めていたことです。彼女は報告書の第一ページに次のように記しています。ここで引用します。図表は重要な統計情報を説明する優れた道具であり、数字の中からすぐに読み取ることができない問題について目に見える形で伝える。引用終わります。データに埋もれている重要な情報は、数値だけの表では把握しにくいものです。そこで当時としては画期的な数々のカラーのグラフも作成しています。これらはそのグラフの形からコウモリの翼やナイチンゲールのバラと呼ばれています。人々の心に強く訴える数値の可視化を彼女は実現したと言えるでしょう。このカラーのグラフによるインパクトは非常に大きく、イギリス陸軍のみならず市民全体の医療制度の改革が成し遂げられました。この大事業の数年後、1860年、ナイチンゲールはロンドンで開催された国際統計会議において統一的な病院統計のための標準形式を提案発表しています。その時、若い時からの憧れであったケトレー先生に面会できたのでした。18世紀から起こった蒸気機関による産業革命がヨーロッパにおいて広がる時代に、統計学を社会のさまざまな出来事に適用する試みが始まりました。そしてこのことに胸躍らせ、その魅力に引きつけられた一人の女性がナイチンゲールでした。彼女は後に統計学の女王と呼ばれるようになりました。 さて、ナイチンゲールの時代の19世紀後半から21世紀の現代に目を向けましょう。皆さんはデータサイエンスという言葉を耳にされたことがあるでしょうか。データサイエンスとは、データに焦点を合わせ科学的に取り扱う学問分野です。データは自然科学、社会科学、そして人文科学などあらゆる分野において客観的主張を行うための資料作成に必須です。現代のデータサイエンスでは情報通信技術が大きな役割を果たしますが、最も重要な土台を形成しているのは統計学なのです。統計学はデータを整理し、全体としてどのような特徴や性質を持っているかを示す原理や手法を提供します。ところで、2016年3月初旬に驚くべきニュースが世界を駆け巡りました。人工知能が囲碁のプロに圧倒的な勝利を収めたというものです。囲碁だけはまだコンピューターが人間に勝利するには10年はかかると専門家は予想していました。それは囲碁の盤面はチェスや将棋に比べて広く、局面の組み合わせの数が膨大で、そのような天文学的な組み合わせの数をすべて計算し、次の囲碁の手を打つことは最新のコンピューターでも不可能と考えられていたからでした。この時の人工知能で注目されたのはディープラーニングという技術で、コンピューターによる人間の視覚能力、視神経モデルを模倣した統計的処理手法の一つです。多くの画像の中からどこに注目すべきかを示す量を特徴表現量と呼びます。これまでの人工知能では対象物の画像のどこに注目すべき特徴があるかを人間が教えて識別方法を学習させていました。ディープラーニングでは膨大なデータをもとにコンピューターが特徴表現量を自動的に学習し獲得していきます。これは人工知能の研究において革新的なブレイクスルーとなりました。人工知能は膨大な数多くの学習をすることで、得られたデータの特徴からさらに深く抽象化した特徴を探し出していきます。しかし人工知能は探し出すことはしますが、その特徴の意味は理解していません。膨大なデータを蓄積し、そこから何かを推定する統計的手法は、これまでの学習経験の範囲を超えられません。すなわち、その範囲外の未知のデータに対する予測が意味を持つかどうかの判断はできません。例えば、人工知能による自動運転では、人間には理解不能な事故が起こる可能性があります。一方、私たちが見通しの悪い困難な状況でも積極的に前進するために不可欠な力の源として希望やビジョンがあります。オックスフォード英語辞典によると、ビジョンには大きく3つの意味が定義されています。1つ目は見る力、視覚的能力。2つ目は私たちのイマジネーションの中に描くイメージ。3つ目が将来を見通す力、あるいは将来に対し意思を持って計画を立てる力の3つです。1番目の意味は皆さんもよくお分かりだと思います。2番目の定義については、コンピューターでの実現は今のところ原理的に不可能です。これまでに入力されたデータの中から何かを取り出すだけでは機械的な受け身の学習に過ぎません。クリエイティブな概念を生み出せないということです。音楽、文学などが人々の魂に感動や励ましを与える力は、時間と空間を超えて共有され、人類に受け継がれてきました。その力は人間のかけがえのない崇高さを表します。3番目の定義に関連して、フローレンス・ナイチンゲールが語った言葉を紹介したいと思います。彼女はこう語っています。ここで引用します。いわゆる成功の時ではなく、むしろ落胆や絶望の中から人生への挑戦と将来には成し遂げられるとの約束が湧き上がることを感じる時こそ、人生で最も輝かしい瞬間だ。引用あります。彼女は革新的な報告書をイギリス政府に提出し、 改革を推進しようとする中で周りから想像を絶する攻撃や妨害を受け続けても決して諦めませんでした。問題解決の道が見えない途方もなく困難な時でも、まだ見えていない希望の光と目標をしっかりと見ようとする意志を持って一歩を踏み出せば、人間の尊厳を引き継ぎ豊かな人生を歩むことになるでしょう。